緑の架け橋、須田睦美。市民の学びの成果を地域に生かす施策について。問い、市民自身によるまちづくり活動等において、実質的に参画できるものに変わらなければならないと思うがどうか。総合政策局長、見守り活動など、様々な地域活動に市民が自主的に参画し、課題解決や魅力向上の取り組みが地域発意で行われる地域社会づくりを目指していかなければならない。学びと活動が循環する地域社会づくりが重要であると考えている。小学校区単位に地域担当職員を配置し、地域や団体と顔の見える関係を作り、課題を把握し学び、行動に移すための話し合いの場を設定するなどの環境づくりに努めていく。行財政、緑の架け橋、酒井はじめ。会計年度任用職員について、問い、同一労働同一賃金の原則から、常勤職員と会計年度任用職員の勤務条件の差を解消していくべきではないか。府期の副市長、常勤職員は本格的業務、会計年度任用職員はそれ以外の業務と、両者が担う業務は異なることから、同一労働同一賃金の原則の観点からも、その職務・職責に応じた違いは許容されると認識している。その上で、来年度からの会計年度任用職員への移行に伴い、固定給が基本であった報酬を経験に応じて加算される報酬へ見直し、通勤手当に相当する費用弁償を常勤職員の通勤手当に準拠するなど、常勤職員と同様の取り扱いにすべきものは同様にするよう努めている。維新の会、久保孝明。新地方公会計制度の活用について。問い、全949事業の目的に対する成果・結果の厳格な評価を行い、PDCA サイクルの取り組みを強化し、財務諸表を活用したセグメント分析を決算審査から行い、予算に反映してほしいと思うがどうか。資産統括局長、本市では期末一括仕分けを採用しており、処理に一定期間を要するため、決算審査までに財務書類を作成することは難しいと考えている。しかし、統一的な基準による地方公会計制度の導入に伴い、これまで見えにくかった減価償却費などの情報を分かりやすくする必要があると認識しており、次年度予算編成への活用方策も含め、具体的な実施手法について引き続き検討を進めていきたい。日本共産党議員団、松沢千鶴。市民課窓口業務の民間委託について、問い、平成29年と令和元年に、県外ではあるが2度にわたり、市民課窓口での公金着服事件が起きたことは重大で、社会的信用の失墜行為に対し、市としても委託業者にペナルティを課すべきではないか。総務局長、本市の市民課窓口業務委託においては、適正に業務が履行されており、また他県で発生した事件であるため、本市の入札参加停止などの適用対象とならないことから、委託業者に対してペナルティを課す考えはない。しかしながら、他市とはいえ、市民の行政への信頼を損ねる重大な事案であると認識しており、本市では今回の事件発生を真摯に受け止め、高い倫理観を共有し、今後も適正な業務の推進に取り組んでいく。緑の架け橋、山崎健一。 SDGs に沿った総合評価による入札の導入について、問い、再生可能エネルギーを重視した電力調達についてどう考えているのか。経済環境局長、本市の電力調達については、環境配慮と競争性を確保できる仕組みとしており、電力の調達にかかる環境配慮指針に基づき、電力事業者の CO2 排出係数や再生可能エネルギーの導入状況などを評価基準に従って点数化し、合計点数が一定以上となっている事業者を入札参加者としている。さらなる再生可能エネルギー比率を重視した電力調達のためには、公共施設マネジメント基本方針との整合などの課題を整理する必要があるため、今後制度の見直しについて研究していきたい。日本共産党議員団川崎利美、憲法問題と全国首長9条の会について、問い、全国首長9条の会からの呼びかけに対して、市長はどのように考え、今後この会への参加を表明するのか。市長、すでに平和首長会議に参加しており、今のところ全国首長9条の会への参加は考えていないが、憲法9条に関しては、日本が平和国家として歩むことを規定したものであるとともに、平和な社会の実現に向け、たゆまぬ努力を誓う決意が込められたものと受け止めており、個人としては9条を守っていくべきだと考えている。維新の会、楠村真嗣。ボートレース事業の今後の在り方について、問い、協定上を尼崎港に移転すれば、ナイターレースよりも遅い時間帯でも開催できるため、日本一の売り上げを目指せると思うがどうか。公営企業管理者、協定上の移転は考えていない。本市としては現在の場所で、来場者の増加と売上向上に向け、既存ファンだけでなく、新規ファン層を誘引するためのイベント開催や、アメニティや食機能の充実のための施設改修など、様々な取り組みを進めていく。